こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 NHK 趣味の園芸野菜の時間深町てか子のプランターサイエンスタート福は、 NHK の園芸番組で講師を務める園芸家深町てか子によるプランターでの野菜作りを始める人のための実用書である、2023年に NHK 出版から刊行された、庭がなくてもベランダや玄関先などで取り組めるコンテナ栽培を対象に、野菜の基本的な栽培条件とそれぞれの違いを理解することを目的としている。本書の特徴は、野菜を個性豊かなキャラクターとして捉える構成にある。暑さを好むか涼しさを好むか、肥料を多く求めるかといった性質を覚えやすく示し、一律の手順を当てはめる栽培から離れるよう促す。中心にあるのは、栽培者側の育て方より植物本来の育ち方を観察し、それに環境を合わせるという考え方である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、育て方より育ち方、野菜の生来の条件から栽培を考える本書の核となるのは、栽培者が決めた手順を野菜に押し付けるのではなく、野菜が本来どのような環境で育つ植物なのかを出発点にする視点である。気温が高い時期に力を発揮するもの、冷涼な気候を好むもの、肥料を比較的控えめにした方が育ちやすいもの、旺盛な成長のため多くの養分を必要とするものがある。本書はこうした際を失敗の例外ではなく、野菜の基本的な性質として扱う。したがって読者に必要なのは、栽培歴を機械的に守ることだけではない。置き場所の日当たり、季節、土の状態、水分、肥料の与え方をその野菜の要求に照らして調整することである。この考え方は、葉が元気を失う、実がつきにくい、成長が止まるといった場面ですぐに作業量を増やすのではなく、条件が合っているかを見直す判断につながる。プランター栽培の基本を観察と適応の技術として理解させる点に本書の実用的な価値がある。次に、野菜のキャラクター化が栽培条件の違いを記憶しやすくする。本書は野菜をキャラクター化し、それぞれが自己紹介するような形で特性を伝える。これは単なる栽培上の演出ではなく、初心者が複数の栽培条件を混同しないための情報設計でもある。野菜作りでは、品目ごとに適した時期、温度、水や肥料への反応、成長の仕方が異なる。表形式の情報だけではそれらを断片的な知識として覚えがちである。そこで性格や好みという枠組みを用いると、暑さが好き、小食、大食いといった差が栽培上の判断と結びつきやすくなる。例えば、肥料を多く必要とする傾向は追肥や土作りを考える手がかりになり、涼しい環境を好む性質は種まきや植え付けの時期、夏場の管理を検討する手がかりになる。ただし、擬人化は科学的条件を置き換えるものではなく、条件を理解する入り口である。本書は親しみやすい表現を使いながら、最終的には読者が野菜ごとの環境要求を意識し、自分の栽培場所で具体的に判断できるよう導く構成だと言える。さらに、限られたベランダ空間で始めるためのプランター栽培の基礎、プランター菜園は、畑に比べて小さな面積から始められ、生活動線の近くで日々の変化を観察しやすい。一方で、根が広がれる土の量が限られ、雨任せにできないことも多いため、水分と養分の管理が成果を左右しやすい。本書は野菜ごとの個性を扱う前提として、初心者がコンテナ栽培に入るための基本を丁寧に解説する位置づけにある。読者はプランターを単なる小さな畑とみなすのではなく、土容器、置き場所、水やりを一体として管理する栽培環境と捉える必要がある。とりわけ水やりは、毎日同じ量を与える作業ではなく、気温、日照、土の乾き、生育段階に応じて判断する行為である。実際の読者レビューでも、水やりのタイミングを含め従来の失敗の理由を考える参考になったという評価が見られる。栽培スペースが限られているからこそ、日々の小さな変化を観察し、早めに環境を調整することが重要になる。本書はこの制約を、初心者が栽培の因果関係を学ぶ機会へ変えている。そして、暑さ、涼しさ、養分要求の差を日常の管理判断へつなげる。野菜の栽培でつまずきやすい理由の一つは、野菜という大きな栗で同じ世話をしてしまうことにある。本書が示す暑さへの強さ、涼しい気候への適性、養分を求める度合いの違いは、日々の管理を分けて考えるための基準となる。暖かい条件を好む野菜なら、低温期に無理に始めるより適期を待つ方が合理的であり、冷涼な時期に育ちやすい野菜なら、強い暑さが続く時期の栽培には注意が必要になる。肥料についても、多ければ良いという発想は適切ではない。養分要求が比較的少ない野菜に過剰な作為をすれば、生育のバランスを損なう可能性があり、逆に旺盛に育つ野菜には成長を支える土や追肥への配慮が求められる。本書の小食大食いという表現は、この違いを直感的に把握させるためのものだろう。重要なのは、単一の正解を暗記することではない。 野菜の傾向を踏まえ、季節や株の様子を見ながら、水、肥料、置き場所の優先順位を変えることである。初心者にとって問題発生後の対症療法から予防的な管理へ移るための視点となる。最後に、初心者向けの参照性と必要な野菜をすぐ調べる実用性、本書は初めてプランター菜園に取り組む読者が必要な情報へ戻りやすい実用書として評価されている。野菜作りは一度読んで終わる知識ではなく、種まき、植え付け、水やり、飼育、収穫など作業の段階ごとに確認が必要になる。そのため、栽培中に育てている野菜の項目へすぐアクセスできることは解説の正確さと同じほど重要である。レビューには、育てたい野菜のページにインデックスをつけて使っているという声があり、手元に置く参照書として機能していることがうかがえる。また、野菜の擬人化された栽培や平易な説明は専門用語だけで構成された入門書に心理的な負担を感じる読者にも適している。ただし、各野菜について高度な専門情報や特定品目だけの詳細を求める場合、掲載量に物足りなさを感じる可能性はある。本書の強みは百科事典的な網羅性ではなく、基本を抑えつつ品目ごとの違いをつかみ、実際の世話に反映するための使いやすさにある。まず全体像を理解し、必要に応じて個別資料を補うという使い方が現実的である。結論として、本書はベランダや庭先で野菜作りを始めたい人、何度か育ててみたものの水やりや肥料、季節の見極めで失敗した経験がある人に特に向く、プランター栽培の基礎を確認しながら、野菜ごとに異なる環境への好みを学べるため、初学者が何をすればよいかだけでなく、なぜその世話が必要なのかを考える足場になる。すでに栽培経験がある人にとっても、一律の管理を見直し、育ちが悪い原因を温度、水分、養分などの条件から整理する補助線となるだろう。同種の入門書には作業手順や栽培カレンダーを中心に構成されたものが多い。その中で本書は、野菜をキャラクターとして表現し、育て方より育ち方を重視することで品目別の条件を覚えやすくしている点が際立つ。親しみやすい表現により、栽培の知識を単なる指示の集まりではなく、植物の性質を読み取って環境を整える実践地として提示している。特定の野菜だけを深く掘り下げる専門書ではないが、暮らしの近くで無理なく始め、観察を通じて栽培判断を身につけたい読者には有用な最初の一冊となる。ご支援いただける場合は、深町貴子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。